送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。今日ちょっとね、前1回だけちょっとやったことあるんですけど、はい、ちょっと大体はうちのライフハーモニーのところにゲストにお越しいただいてちょっと収録をするんですけれども、はいはい、ちょっと遠方でこう住まれてる方とかね、はい、その辺でちょっとどうしてもお話聞きたいときは
そうですね、
ちょっとこうで LINE 電話みたいな感じで、ね、ちょっと岡山の方で、
はい、
で元々ね若年性認知症の会の聖地小林というところがあって、
はい、
そこでちょっと初めてお会いして、はい、その若年性認知症の方のご家族ということで、はい、岡山に住んではるということで、
ご家族
なんですか。はい、そうなんですよ、はい、でそこでぜひねお話の方を伺いたいなということで言ってたんですけど、
はい、
今回なんか4月にね、はい、一般の社団法人の方立ち上げはったらしいんですよ、
はい、
でちょっとその辺も含めてね、はい、ぜひお話ちょっと伺いたいなと思うことで、
はい、
電話つながっておりますので、はい、ちょっとご紹介の方よろしくお願いします。
はい、今日は一般社団法人春空の代表多田美香さんとつながっています。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でお会いしたのがねもう去年ぐらいですよね。去年の忘年会ぐらいでね小林でお会いして。
そうです ね, です
ね。このところで言えばまだ社団法人とかは立ち上げようっていうのは考えてはったんですか。
そうそう、ゆくゆく将来的にはと思ってましたね、は
い、あ、そうですか。
はい、
でそのお名前がどんな団体のお名前なんでしょうか。
一般社団法人春空と言います。
あ、春空でね、
はい、
これは、ね、ひらがな感じって言ったら、
はい、ひらがなです。
あ、そうですか、
はい、
まだ春空の意味と含めてちょっとどんな団体なんかなっていうのはちょっと簡単に教えていただけます。
はい、はい、意味も含めてですか。
そうですね、春空の名前、
はいはい、はい、春空これ名前つけたのは実は長男がつけたんですけど、
ご長男がいらっしゃってね、
はいはいはいはい、本当はね長男は難しい感じで、はい、なんか悠々自適の悠、はい、という字に空という字を、
は
い、
書かれへんけ
どと、はいはい、そうこれ毎回字書くの大変だなと思ってそれで、はい、ひらがなにしたんですけど、
はいはい、
まあ、ゆっくりとねゆっくりとそのなくした時間の中でできるようなものとか、はい、あとその空っていうのは主人が空が大好きなので、はい、やっぱりその空も入れたいなっていうのでなんか
上を見上げてみたいな。
そうそうそうそう、そ、
はいはい、
それで春空になりました。
なるほど、
はい、まあ、響きも良かったし、
ね、
はい、ちょうど春に立ち上げもしたので
爽やかな感じがね。
はい、
うん、はい、でその団体自体は社団法人立ち上げられて、
はい、
どういう活動をされることで立ち上げたんですかね。
将来的本当は居場所、はい、若年性認知症の方たちの居場所が本当は作りたかったんです。
もともとあれですね、ご家族さんがっていう、
ね、あ、そうです、そうで す, そうです。主人が若年性認知症なので、はい、思ってたんだけどちょっとそこまではいかなくて、はい、今のところしてるとしたら、はい、本当は、まあ、ご本人さんとか、はい、ご家族さんとか、はい、まあ、いろんな方がここに集って話をして次に介護保険なのかやっぱ仕事をされるのかでもいろいろあるんですけど、まあ、次に踏み出す一歩を一緒にできるようなこう作戦会議ができるような場所をとりあえず作ろうかっていうことで、
はい、
はい、今それで活動してますね。ちょっと今が実際診断は降りても次までが関わってくださるところがやっぱりなかったり、まあ、少なかったりとかいろいろそこで困ってらっしゃる方も多いので、はい、
潜在的に悩んでる方も多いですよね。
まあ、そうですね、はい、
その辺はどうやって見つけるっておかしいですけど、
あ、はい、まあ、私その認知症の人と家族の会の岡山の方のまあ世話人もしてるんですけど、
はい、
やっぱそこでも出会った方とか、
はい、
まあ、それ以外の方でもまあちょっといろんな人を知り合いを通して知ったりとかしていて、なんか普通のこの集まりの中の、まあ、若年者の人たちの集まりっていうのは少なかったり、
あ、なるほど、
はい、あ ても、はい、なんていうんですかね、その診断を受けた時が60代とかその65未満の方なので、割と年齢層の高い方が結構多くてですね、うちみたいにこう同世代の方はやっぱりなんかちょっと集まりにくいとか、
発症されたの大体何歳ぐらいの頃、
うちの主人ですか、
大体、
はいはい、まあでもちょっとね、うちまあいろいろ病気もしてるんですけど、突然こう脳梗塞、転換発作が、ね、37歳であって、でそこから脳梗塞を43歳になって、まあ、その後ぐらいからいろいろ不便なことっていうか、今までできたことが生活のしづらさとかが結構43歳ぐらいからこう目立ち始めてっていう感じだったので、はいはい、
やっぱ若いしなかなか周りにそういう方もいらっしゃらないっていうところです
ね。そうですね、はい、
そしたらの多田さんも含めて、
はい、
実際のところ、まあ、ご相談を受けるところとかで過若年性認知症の家族様のちょっと実際のそう困りごとっていうか、
はい、
まあ、どういうことで困ってはることが多いっていうのはちょっと教えていただけます、
はいはい、やっぱり皆さん言われてることはやっぱり居場所がないっていうことで、あの診断を受けてからも、まあ、あの仕事がしたくてもなかなかその理解がないこととか、まあ、戸惑っていらっしゃることがあったりして、その仕事を辞めざるを得ない方とかもおられて、
はい、
でも辞めてしまってもそのすぐさまこう介護保険に申請っていう、まあ、何もかもができなくなってるわけでもないですし、気持ちの中でも認知症を受け入れるとかきちっと向き合えるっていうのは時間がかかるたりするので、どうしてもあの皆さん結構お家の方にこもっていらっしゃる方が多かったり、あとまあ介護保険申請して要介護1とか出てデイサービスに行こうかって言ってもその馴染めない、
あちょっと高齢の方ばかり、ね、
そうそう高齢の方ばかりだし、あのなんかやっぱ子供扱いされるようなこととか、そうそうそうなんですよね、プライドとかでするとどうしてももう行けなくなってしまうとか、はい、そういう方の方が割と多いので、はい、はい、それはなんか言われますね。
まずその診断されるまでも、はい、時間もかかるし、
はい、
まあ、診断しに行くにも勇気がいると思うし、診断されてから使う制度って何なんだろうってわからないし、まあ、診断されてからじゃあまず使っていきましょうっていう制度ってどんなものがあるんですかね。
どうなんでしょうね、まあ、今私が関わらさせていただいている何組かの方はやはり診断受けてもそこからじゃあ次どうしますかっていうのがないですよね。だから本当にまあ家族さんで見てる方が多いですよね。だからずっとまだ動ける方は自分、まあ、図書館を行って本を読むか、テレビの家でテレビの盛りをするかとかいう方の方が割と多いですね。
まあ、年齢的なことがあれば介護保険の申請とかになるのかなと想像でしかないんですけど、認定を受けたところで便宜も行きにくい、何を使うのかなっていう、またその居場所がないというところにつながるんですよね。
そうですね。であとやはり介護保険申請してしまったら他のものが、例えばもうちょっとこの人働けるんじゃないかなとか、作業所とかどうかなっていう時にはちょっと併用ができないので、はい、制度的にも、はいはい、だからまあちょっとそういったところもで先生によったらすぐ認知症って診断が下りたら介護保険を申請したらどうですかみたいなこと言われてるらしいんですが、まあ、ちょっとまあ待ってもらってどうなのか、働きたい方とかあのいろいろいらっしゃるので、そこはお話ししたりしながら、まあ、作業所で行けれる方とかもいろんな方もいらっしゃると思うんですよね。そこで適したところ、適したというか、まあ、お話乗ってもらってで紹介をしてもらえるような場所が本当にあればいいのかなとは思いますね。
わからないですもんね、何から手つけていいかわからない、
まあ、私の時はもうあの診断も受けたのがちょっとおかしいなと思ってこう何回からして診断を受けるまでもうちは5年ぐらいかかって、はい、で診断が降りてからも今も同じように5年経ってるんですけど、ただでもその頃でもやはりその聞いたことがないとか、はい、前例がないっていうことが多くて、やはりこう紹介してもらえるものも まあ、何もなかったし、まあ、今じゃだいぶ増えてるのかなと思って調べても、やはりそこはあんまり、まあ、変わらないけど、まあ、一応あのデイサービスさんの場所によって地域のところによったらちょっと頑張ってあのうちでやってみませんかって言ってくださるところはあの地域によっては増えてはいるみたいなんですが、まあ、その地域によっては全然こう若い人は勉強不足なんでとか経験がないからとかで個別対応ができないからとか今いろんな理由で断られるケースもありますね。
今ご主人っておいくつになられてるんですか？
今54歳になりました。
あの就労についてのこうなハローワーク的なとこってどういう流れになるんですかね？
やっぱ就労だったら、はい、まああのはい、ハローワークの方で、まはい、あの障害者枠とか、はい、特例子会社とか、はい、まあ、いろいろそういったところもあるんですが、はい、まあ、今その私も、まあ、この活動を通していろいろ見学とかお話を聞きに行ったりしてるんですが、実際、はい、若年性の方にまだ巡り合ったことがないって、まあ、どこも言われるんですよね。
ハローワークさんとか、
受け入れ先が、はいはい、知的障害の方であったり、はい、精神疾患の方とか、はい、発達障害の方とかいう方がこう利用されてはいても、まあ、なかったり、移行サービスの方でも、まあ、ちょっと何件かこう聞いたりしたら、一応手帳を持ってたら利用できますよって言われて、でも現状若年性認知症の方でって言った場合が、まだちょっとそういう方はあまり脳梗塞の方とか高次の機能障害の方とかは、まあ、少ないですけど何例かあるけど、ちょっと若年性認知症としてはまだあの利用されたことがないっていうのがなんか結構というか今確認したところでは割と言われるので、はい、なかなかちょっとそこもどうなのでしょうかね。まあ今その何組かそのお話をしてもらった時に、そのジョブコーチの方もその若年性の方をこう会ったことがないし、若年性認知症のことまだちょっと、まあ、その方はなのかもしれないんですけど、まだ自分たちも勉強したこと知らない世界なのでっていうことは言われてましたね。まだ、まあ、あと現状こうこらえてもないので、ただまあ確かにこう今うちに来ていらっしゃる方でも認知症になって、配置転換をしてもらってもそこでこう理解がなかったり、ちょっとその言葉に傷ついて辞めざるを得なかった人は次にその行くのがちょっと怖いなって言われる方もいらっしゃったりとかはするので、どうなんだろう、皆さんなんかあの頑張ってね仕事行かれてる方もおられるけど、今ちょっと私の周り知ってる方ではちょっとそこからっていうのはまだ、
丹野さんとかは割と理解がある職場だったんです
よ。はい、ね、
職場が認知症のことを勉強してくれたらね、もっと知ってくれたらね、
する段階やもん ね、
そうですよね。
専門職の方とか、
先
生にちょっとこう知っとってほしいとか望むところっていうか、
そうですね、やっぱり、はい、頭でこう思っていらっしゃる方と実際本当に会って行動したことがないとかおっしゃられる方が多かったり、まあ、あとそう専門職だからこそフィルターがかかってちょっと色眼鏡で見てこう対応されてるのかなっていうことが、まあ、あったりするので、やっぱりたくさんこう一緒にこう過ごしてもらって知ってもらうのが一番正しく理解していただけるのかなとは思いましたけど、だからまあ結構割とこう私もその個人的に知ってた方とかも、まあこの一般社団法人を作った立ち上げして家族やまあ本人も、ご本人来られてる方はまだカミングアウトまではできない方なんですけど、でもそこで一緒にここに来て話をして、いろんなあのこれについてどう思うかとかいう話とか、 あと私たちもその認知症のキャラバンメイトとかでもあるので、はい、サポーター養成講座もしたりとか、まあ、よそのところにこう参加してちょっと高校の言い回しというか説明のところがちょっとこれだともうちょっとこんな風にしていただけないかないう話とかも他の方のも聞いたりとか、そうですね、案としてちょっとこういうこの言い回しであったりとか、はい、まあ、あとこう自分たちも、まあ、いろんなところにもこの、まあ、認知サポーター養成講座にもうちょっと自分たちの思いっていうものとかも付け足ししてお話をして理解していただくためにっていうようなこともやってるんですけど、そういった話の中で、あのうまくこのいろんな行政さんともこう関係性をあのできるようにいうふうな感じでは思ってはいるんですけど、うん、
サポーター養成講座はもうほぼ普通の高齢者の認知症がね ほとんどメインでっていうところでね。
そうなんですよ。
そこでまあ何分かちょっとこう時間費やしてとかね、そういう感じにまあなっていけばっていう。
まあ今ね、一般的なの方はこう若年性の方とかは特にさらっとしてはいらっしゃるんですけど、その中でこうもうちょっとこう知ってもらうためにまあ肉付けをしたりしながら、いろんな会社の方にも企業さんとかもやっぱり今こう人がなかなかあの募集しても来ないっていうところだと、職員を離職させないためにもこう優しい会社になるために、大切な家族の人がもしなったらとか、まあ認知症に限らずこのね優しい社会、まあ認知症の方とかをこう理解してできれば、他の病気の方とかいろんな方も同じようにこう考えていただけるのじゃないかな、いうようなことでお話はさせてもらったりしてるんですけど。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。